おはようございます。ただいまから2020年6月21日第2礼拝を始めます。マスクの着用、そして間隔を空けての着席にどうぞご協力ください。はじめに前奏を聞きながら心を静め、礼拝を待ち望みましょう。それでは神様を賛美しましょう。聖歌493番です。総合版のお持ちの方は511番となります。賛美はマスク着用で小声でお捧げください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。神様、おはようございます。あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたは計り知れない大きな愛を持って、この罪ある私たちを見出し救い出されました。私たちの身も心も、そして命もすべてあなたのものです。私たちの賜物も技もすべてあなたのものです。あなたの御心がこの地でも行われるように、私たち一人一人を豊かに用いてください。そしてあなたからの知恵と勇気と励ましをお与えください。今、私たちは新型コロナウイルスという災いの中にあり、日々さまざまな困難を覚えています。 病気そのものだけでなく、不安や恐れから来る差別や分断をも私たちから遠ざけてくださいますようお願いいたします。また貧しい者、弱い者、不当な扱いを受けている者がさらに虐げられることのないように助けてください。あなたが今日もこの教会を、この信仰の仲間たちを、そしてこの礼拝のひとときを守ってくださりありがとうございます。神田先生を通して語られるあなたの声に耳を傾け、その意味がわかるようにあなたからの聖霊で私たち一人一人を満たしてください。そして今日は嬉しい洗礼式と転入式が行われます。新しい信仰の仲間をこの場へと招いてくださりありがとうございます。膝をかがめ、心からあなたを賛美する私たちの礼拝をあなたが喜んでくださいますように、この祈り、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。マスク着用で小声でお捧げください。司会者の声に心を合わせていただけますと幸いです。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さん、おはようございます。今日は洗礼礼拝です。一人の今日第二礼拝の後ですね、転入者、そして第三礼拝には2名の受洗者、神の家族が与えられた喜びあふれる日です。洗礼はイエス・キリストを自分の救い主と信じて、そしてこれからの歩み、イエス様のために、そしてイエス様と共に歩んでいくということをですね、みんなの前で、また神の前で宣言する日です。今日は私たちもそんな洗礼礼拝の日、初心に帰って御言葉から、私たちクリスチャンとは何を信じ生きるものなのか、そして今の自分の信仰はどうか、一緒に思い巡らしていきたいと思います。では本日の聖書箇所をお読みいたします。マタイの福音書5章14節から16節です。新約聖書マタイの福音書5章14節から16節、聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧ください。ではお読みいたします。マタイの福音書5章14節から16節、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このように あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。ただいまお読みしました御言葉が書かれているこのマタイの福音書5章は、三条の水訓と呼ばれる箇所になっています。イエス様が弟子たちと、そして自分の周りに集まったたくさんの群衆の前でですね、山の上から教えを語られる有名な箇所です。イエス様はこの5章の最初のところで8つの幸い、イエス様を信じ生きる者クリスチャンが持つべき心構えを語られるんですね。先ほど一番最初にお読みしました箇所は、この8つの幸いの次に語られる箇所にあたります。ここでイエス様はクリスチャンとは世の光としての召しを神様から受けているものだと教えられます。そして役割がある、その役割とは家にいるすべての人、そして町を照らすことなんだというふうに弟子たちと、そして目の前にいる群衆たちに語られるんですね。そしてその役割、その働きの目的、世の光という存在の目的は、人たちが神様を崇めるようになること、つまり私たちを通して人たちが神様を知り、そして神様を礼拝するようになるためだと教えられるんですね。これは人がクリスチャンとなるとき、私たちもそうですが、すべてのクリスチャンが必ず神様から受け取る絶対的な召しですね、アイデンティティです。神様、私にはちょっと世の光という役割は、働きは難しいので、神の子というところだけで勘弁してくださいということはですね、言えない。クリスチャンとなったらその日から世の光としての歩みが始まると、私たちに選択できないこの召しなんですね。ではなぜクリスチャン、イエス様を信じる者は世の光なんでしょうか。ヨハネの福音書8章12節をご覧ください。ヨハネの福音書8章12節お読みします。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。イエス様ご自身がまず光だというんですね。そしてその光であるイエス様が、イエス様を信じる者すべてに光、世の光という恵みのアイデンティティを、また役割を与えてくださるからなんです。そしてここで、あなた方は世の光ですと言われていて、あなた方はこれから世の光となりなさいと言われていない点もとても大切な点です。世の光というのは、私たちの努力でなろうとしてなれるものではないと聖書は言うんですね。でもこの箇所を読むと、自信を持って私は世の光だと言えない自分がいます。自信を持って世の光として今私は歩めていると言えない自分がいます。皆さんはどうでしょうか。このマタイの福音書5章14節からの御言葉を読むたびに、果たして自分は神様の言う世の光としての務めを果たせているんだろうかという問いがですね、自分にこう迫ってくるんですね。いや、歩めてない時の方が、光が消えているように感じることの方が多いと思ってしまう自分がいないでしょうか。食台の上ではなく、マスの下、テーブルの下ですね、にいるような、闇に光としてではなく、その闇に溶け込んで生きようとしている自分を見つけていきます。御言葉を見て、また自分を見れば見るほど、自分をまだ全然捨てきれていないということをですね、発見していくので、世の光ですってこう言ってもらっても なかなかその御言葉と向き合うときに、いや私は全然そう慣れていないというふうにこう自信を失ってしまうんですね。自分の人生の王座にイエス様ではなく、まだまだ自分が座っていたい、この時は私が座っていたいというふうにですね思ってしまう自分を、御言葉を読めば読むほど、この箇所を読めば読むほど発見していってしまい、自信を持って私は世の光だ、神様がそう言ってくれてるから私は世の光だとはですね言えなくなってしまうんですね。マタイの福音書7章21節から23節をですね開いてください。マタイの福音書7章21節から23節お読みしますね。マタイの福音書7章21節から23節、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけ。イエス様はクリスチャンにも本物と、そして偽物、本当の信仰と偽物の信仰があるんだということを教えられます。22節もう一度ご覧ください。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。あなたの名によってっていうことが全ての行動の前についていますが、偽物の信仰も神様を信じて、そしてイエス様を信じて、イエス様の皆によって行動するというんですね。でも偽物が偽物とバレた時、その時に主よ主よとすがりついても、自分のこれまでの歩みを信仰を弁明しても、イエス様はその時はっきりと、私は知らない、離れていけと言われるというんですね。それはなぜでしょうか。今日はお読みしませんが、マタイの福音書19章16節から12節にも、永遠の命を得たいと思ってその方法を尋ねてくる青年が出てきます。そんな彼にですね、イエス様は実戒を守りなさいって言った後に、それを守ってますってこう青年が言うので、最後に自分の財産を売り払って貧しい人に与えた上で私に従ってきなさいと言われるんですね。その財産、それが青年にとってこう引っかかりだったんですね。それを聞いた青年はその多くの財産を手放すことができなくて、自分のものっていうものを手放すことができなくて、そのイエス様のその財産を全部売り払って私に従ってきなさいという言葉通りできないことに悲しみながら、そして永遠の命を自分は得ることができないんだということを知って悲しみながら立ち去っていきます。彼は実戒の戒めは全て守っていたと自信を持って言うんですね。ですがイエス様はここで彼の信仰は本物の信仰ではないと言われるんですね。そして彼はその本物の信仰への道を諦めてしまいました。なぜでしょうか。先ほど読みましたマタイの福音書7章21節から23節の主よ主よといったものの必死な弁明も、結局イエス様のために一生懸命彼は弁明していたのではなく、自分の救いのためにイエス様に弁明していたからです。そしてその次の永遠の命を得たかった青年も、神様を心から知ってその永遠の命を純粋に欲しいと思うのではなく、自分のために自分のことを考えて欲しいと思っていたことが見抜かれて、自分のために神様を愛し従おうとしていたことを見抜かれて、そして悲しい顔をして去っていきました。偽物の信仰の特徴、それはイエス様は、また聖書は自己中心の信仰だと言っています。自分のために祈り、自分のために 神様を礼拝し、神様のためではなく自分のための信仰、それをイエス様は偽物の信仰、そして私は全く知らない、離れていけというんですね。自分が祝福されたくて、自分の人生をもっともっとより良いものにしたくて、また自分の目の前にある問題を解決したくて、自分の願いや夢を叶えたくて神様を信じ、そして利用すること、それを聖書は偽物の信仰と呼びます。本来私たちに与えられる、私たちが進むべき信仰の道は、ではどんなものでしょうか。イザヤ書43章7節を見ていきましょう。旧約聖書イザヤ書43章7節です。お読みします。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。このイザヤ書、この箇所には、私たち人間というものは本来神様の栄光のために作られたんだと教えてくれます。なのに私たちは自分の人生を歩む中で、この順序がいつも逆転してしまうんですね。私のために、私を助けるために、満たすために、私の道を開くために、私が癒されるために、神様は私のために存在するというふうに信じてしまうことが本当にたくさんあります。そんな自分が見えるので、福音を、御言葉を見れば見るほどそれが罪だということが示されるので、私たちはこのあなた方は世の光ですという御言葉を見るとき、いや、この御言葉に私はふさわしくないと思ってしまうのではないでしょうか。この自己中心的な信仰というのは他の宗教と全く変わらない状況を指します。皆さんはキリスト教と他の宗教の違いは何ですかと、ノンクリスチャンの知り合いに聞かれたらどのように答えられるでしょうか。他の宗教もそれぞれの神を呼び、一生懸命その教えを守ります。私は神学校で他の宗教を学ぶ機会があったのですが、チベット仏教を知った時に衝撃を受けました。礼拝するために向かうのですが、その向かい方、私たちは車や自転車や歩きやなどで向かいますが、チベット仏教の方々は手にですね、手袋をして、また膝に膝当てをして土下座するようにして、こう張って礼拝を捧げる場所に向かっていくんですね。それを知った時に、私は本当の神様を知っているのに、私の信仰って本当に何なんだろうかっていうふうに思わされました。キリスト教と他の宗教の違いとは何でしょうか。他の宗教は自分の思いを叶えるために信じます。でもキリスト教は違うと聖書は言うんですね。キリスト教は自分が十字架の福音によって新しくされ、そしてイザヤで語られているように、私たちが本来作られた目的に戻って、その目的を知って、その神様が私たちを作ってくださった本来の意味を持って、目的を持って神様のために生きる歩みをする、それがキリスト教なんですね。自分のためにではなく神のために生きるもの、それがキリスト教です。そして世の中や他の宗教とは、またキリスト教は祝福の基準も違います。私たちの生きている世の中は上に上に、そしてより多くという祝福の基準があります。なのでより上の大学に、また会社に、またいい仕事になどつけなかった場合には、そのいい大学に行った人よりも祝福されてないというふうに感じてしまいます。また健康が祝福と考えます。なので病気になったら、私は祝福されてないんじゃないか、何か私の罪にゆえに呪われてしまったんじゃないか、私がなんか 悪いことをしてしまったんではないかというふうにですね思ってしまい、こうお祓いしてもらいに行ったりしますね。なので自己中心な信仰、偽物の信仰を持っていると信じているのは神様ではなく結局自分なので、その自分に挫折していって光となるどころか闇へと引きずり込まれていきます。聖書はそんな世の基準とは、祝福の基準は違うとはっきり言っています。良い大学に行ってもイエス様が祝福のそのもの、そしてそれ以外の大学に行ったとしてもイエス様が祝福そのもの、健康であってもイエス様が祝福そのものだし、病気を患ったとしてもイエス様が祝福そのもの、裕福だったとしても貧しかったとしても、どんな状況にあっても人にとってイエス様こそが祝福そのものなんだということをですね、至るところで語っています。ではどうしてそう言えるのでしょうか。聖書は人間が自分のために生き、自分しか知らないのを罪だと言うからです。私たちは罪と聞くと、私たちというか私はそうだったんですが、実家や世の中のこの日本の法律というものを思い浮かべてしまいます。盗み、姦淫、殺人、嘘などさまざまな罪がありますが、そういうものを思い浮かべて、いや私は罪人ではない、毎週教会にも来てるし、聖書も読んで礼拝も捧げて祈っているし、この私、日本の法律にも引っかかっていないし、私はどこが一体罪人なのみたいなふうにですね、小さい頃の私は自分が罪人だって、こう聖書からまた先生たちから言われても全然そのことを理解することができませんでした。自分のこととして受け取ることができませんでした。私より悪い人なんていっぱいいるじゃんっていうふうにですね、自分を棚に上げて、自分をですね罪人と全く思っていなかったですね。でもこの盗みや姦淫、殺人、嘘などのこの世の中にある罪というのは、その罪の実から出たものであって、罪の本質っていうものを見ていくと、やっぱりどれも自分のために生き、自分しか知らないことにたどり着くんですね。殺人も自分に都合の悪い人、自分が嫌いな人、自分の怒りゆえに殺します。そして嘘も自分を守るために、自分が得をするためにつきます。なのでさまざまな罪のその本質には、やっぱり聖書の言う自分のために生き、自分しか知らない人間の状態のことを言うんですね。創世記を今日読みませんが、3章には蛇がエヴァをですね誘惑して、 善悪の知識の実を食べさせてしまうところが出てきます。でももし蛇に誘惑されても、エヴァに神のようになりたいという思いがなかったら、その誘惑に負けることはなかったと思うんですね。いや私興味ないし、神様のようにならなくても今でも十分、私と神様の関係は最高よって言って、この蛇の誘惑には負けず、善悪の知識の木の実を食べることはなかったと思うんですね。でもエヴァの心の中にあったんですね、神様のようになりたい、なってみたい。なのでエヴァはその善悪の知識の木の実を蛇に誘惑された後に見たら、すごく食べるのに良さそうに見えたんですね。そして食べてしまうんですね。そして自分が食べるばかりではなく、パートナーであるアダムにもそれを食べさせてしまいます。そして全ての人間に罪、自分しか知らない、自分のために生きるという罪が入り込んでしまうんですね。そんな自分しか知らなくて自分のためにしか生きないこの罪だらけの私たちにとって、どんな時もイエス様が祝福、イエス様こそが祝福で良い知らせである理由、それは聖書は私たちが王じゃなくて本当の王はイエス様なんだということを教え、そしてその歩みに生きさせようとしてくれるからなんですね。自分自身が王なのが聖書は罪だとはっきりと言っています。この罪によって私たち人間は死んで、そして永遠の滅びに至るものとなっていましたが、でもそんな私たちに福音は、王はあなたたちじゃない、本当の王はイエス様なんだ、その王がイエス様である歩みをあなたたちはしていける、していきなさいというふうにですね押し出してくれるんですね。だから福音が私たちにとって 祝福であり、そして良い知らせなんですね。キリスト教、イエス様を私たちが信じるということは、聖書は恐ろしいほど自分しか知らない私、自分のために生き、自分が自分の人生の王、主人で、そしてそうあり続けるために神様を利用する私たちが自分の死と出会うことだと教えてくれます。ガラテヤ人への手紙2章20節を見てください。ガラテヤ人への手紙2章20節、ここにはこのように書かれています。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるものです。パウロ先生は、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのですと告白します。また第二コリント5章15節をお開きください。新約聖書第二コリント、コリント人への手紙第2ですね、5章15節、このように書かれています。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。これが福音であり、私たちにイエス・キリストが与えられた理由なんですね。これを信じるから私たちは世の光と、イエス様の光を受けて世の光となっていくんですね。パウロ先生もキリスト教は自分の死に出会うことなんだ、向き合うことなんだというふうに教えます。もはや私が生きるのではなく、私の夢だったり、また願望だったり、私のために生きるのではなく、私の罪のために死んでくださって、そしてよみがえってくださったキリストのために生きること、唯一私のうちに生きて働かれるキリストが生きること、それがイエス様を信じることだと聖書は私たちに今日も熱く語っています。そんな世の光だと言われている私たち、この私たちがこの罪、自分のために生きるというこの罪ですね、このいつもちらついてくるこの罪と戦い、イエス様を心から信じ本当に世の光としての歩みをしていくには、やっぱり御言葉が必要不可欠だということを、また御言葉から教えられます。ピリピ人への手紙2章13節から16節をお開きください。ピリピ人への手紙2章13節から16節お読みします。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。16節をもう一度見てください。ここでパウロ先生は、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためと言われてるんですね。世の光としての働きには、この命の言葉をしっかりと握る必要があるとパウロ先生は教えてくれています。そしてもう一つ必要なものがあるんですね。マタイの福音書4章17節をお開きください。マタイの福音書4章17節お読みします。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。ここはですね、イエス様が宣教の働きを始めるにあたって最初に言われた言葉が書かれています。イエス様、ここで 悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと、その働きの一番最初に悔い改めをみんなに伝えるんですね、教えるんですね。御言葉の次に私たちに必要なのがこの悔い改めです。この言葉はイエス様が宣教の働きにこう最初に言ってくださいましたが、こうただ単に自分の罪を犯した時に神様この罪を犯してすいませんというふうに祈るだけでもなく、また旧約聖書の時代の許しというのは罪を犯すごとにその罪の大きさにふさわしい生贄を神様に捧げて許しを得るものでしたが、そういうふうにこの罪を同じ罪を繰り返して犯すごとに神様に許しを求めることではなく、ここでイエス様が言われている悔い改め、それは車が180度 U ターンして進んでた道とは真逆の道を進むように、自分が自分のために自分の人生の王だとこう思ってこう歩んでいたその道から、神様がイエス様が王なんだという道に U ターンし、そして走り始めることを言うんですね。自分が自分の人生の王として歩んでいたのを御言葉を聞いて、そしてイエス様を王として迎え直し、これまでと向きを変え、これからはイエス様のために生きるという決断であり行動です。その握っていたハンドルをイエス様に明け渡すことですね。私たちクリスチャンには御言葉そして悔い改めが必要なんだ。それがあって私たちは世の光となって輝き、そして神様を証ししていくことができるんだと、今日も御言葉は私たちに教えてくれます。ではローマ人への手紙1章17節をお開きください。ローマ人への手紙1章17節ですね、お読みします。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。この箇所に書かれているように、福音御言葉の信仰に始まり信仰に進ませる力が福音にはあるって言うんですね。そして私たちに助け手としてイエス様が送ってくださった聖霊なる神様がこの福音の力を通して私たちを悔い改めへと、そして神様に続く道へと、闇から光へと、罪人から神の子へと私たちを導き入れてくれるんですね。なので私たちにはこの福音の力、福音が命の言葉が必要なんですね。今日はマタイの福音書から、そしてさまざまな聖書箇所から私たちは何を信じているのか、キリスト教とは何か、そして今の私は世の光として輝けているか、神様の言われる役割を果たせているか、私のうちの与えられているこのイエス様の光を通して私たちの周りの人はイエス様を、そして神様を見れているか、このことを自分の信仰をですね、私たちは御言葉から一緒に振り返りました。そして世の光として輝くためにはこの御言葉と、そして悔い改めが必要不可欠、なくてはならないことを毎日ですね、必要なことを私たちは再確認しました。私たちが今日この時からの歩みにおいて自分の罪と真っ向勝負し、そして御言葉によって悔い改めてイエス様を王として迎えるものと変えられていくことができるように、そしてあなた方は世の光だと言われた通りに世の光の飯をですね、私たち一人一人が全うして歩むことができるように、これから一緒に切に祈り求めていきましょう。では一言お祈りいたします。私たちの愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。御言葉を見れば見るほど自分しか知らず自分のためにしか生きない自分を発見します。でもこんな私たちの罪のために
イエス・キリストを送ってくださって本当にありがとうございます。神様、私たちは今世の光としてあなたが言われるように輝けているでしょうか。あなたが使わせてくださっているところであなたの光を照らしているでしょうか。私たちを今日の御言葉にあるように自分に死んで、そしてあなたに、そしてキリストに生きるものへと作り変えてください。本来の作られた意味目的に私たちが生きることができるように助けてください。イエス様、私たちの罪のためにその十字架にかかって死んでくださり、そしてよみがえってくださってありがとうございます。それでもなお私たちはたびたび自分のために生きてしまい、あなたよりも自分を優先してしまい、本当にすみません。どうぞ私たちのこの罪を許してくださり、どうかあなたが日々与えてくださる福音の御言葉の力によって、私たちがあなたの輝かしい光を放ち、この不安と恐れと罪でいっぱいな世の中をあなたの愛で、また光で照らしていくことができるように助けてください。そしてその光を通して人たちがあなたを知ることができるよう、これからも助け導いてください。聖霊様、私たちを日々福音によって信仰へと力強く進ませてくださいますようにお願いします。今日の御言葉に感謝して、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
ではメッセージに応答して聖歌583番を共に賛美しましょう。582番を共に賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。
それでは2020年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。いたします。あなた方は世の光です。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。オンライン礼拝を捧げておられる方は以上となります。で、街道にいらっしゃる方々は続けて転入式を行いたいと思います。それでは飯田美幸さん、どちらにいらっしゃいますかね。はい、それでは前お立ちいただいてもいいですか。それでは飯田美幸さんの転入式を執り行いたいと思います。飯田美幸さんは長老会の面接とまた承認を経て今この場に立っておられます。私たちの教会にお迎えすることとなりました。で、今日は晴れて転入式となります。一言お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。今日この飯田美幸さんの転入式の日を迎えられたことを感謝いたします。あなたが飯田さんに注いでくださったたくさんの恵みと導きと、そして私たちと出会わせてくださり、共に神の家族として信仰共同体の一員として歩んでいける特別な祝福をお与えくださり感謝いたします。これまでもたっとい交わりをしてまいりましたけれども、これからも主の御手の中にあって神の家族としての交わりを深めていくことができますように、どうぞお導きください。この転入式のひとときをあなたにお委ねいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは使徒信条の告白をですね、教会員一同したいと思いますので、土浦恵み教会の教会員の方々はその場にお立ちいただけますでしょうか。それでは使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは飯田美幸さんに、誓約をしていただきたいと思います。飯田美幸さん、あなたはこの使徒信条の信仰告白を告白いたしますか？
はい、喜んで告白いたします。はい、
あなたはこの土浦恵み教会の会員になり、会員にふさわしい信仰生活をすることを志しますか？
はい、志します。
はい、ありがとうございます。もう一言お祈りいたしますね。天の神様、今皆で使徒信条を告白いたしました。そして飯田美幸さんも同じ信仰告白を持つ神の家族であることをみんなで一緒に確認することができました。この幸いを感謝いたします。願わくは飯田美幸さんが私たちと共に礼拝を守り、教会員として責任を忠実に果たし、証の生活ができますように、また聖霊による助けをもって豊かに導いてください。教会の頭である主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではどうぞお座りください。で、飯田美幸さん、ちょっとあっち見ていただいて、はい、拍手で歓迎いたしましょう。はい、もう皆さん馴染みのある顔だと思いますけれども、これから私たち一緒に歩んでいきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは先週の出来事の写真がありますので、ご覧ください。北川京子さんのお母様、坂本力子さんが、癌で、神様のもとに召されて行かれました。神奈川の方で、葬儀が、教会で葬儀が執り行われましたけれども、敬虔なクリスチャンとして与えられた人生を全うして神様の御旨に帰って行かれました。ちょっとこう急な病の宣告があって、家族はショックを受けましたけれども、それでも神様の平安のもと、慰めのある葬儀が執り行われたという報告を受けています。今日はいらっしゃってないですけれども、来られたら北川さんご家族をぜひ挙げましていただければなと思います。はい、次お願いします。昨日ですね、土曜日ですけれども、青年会第2弾オンライン、収容会といいましょうか、青年会の交わりがありました。5月のゴールデンウィークキャンプがキャンセルになってしまって、なんとか青年たちこう交わりができないかなと思って、オンラインで学びをしたり分かち合いをしたりということをしております。で、昨日その第2弾だったんですね。めっちゃ楽しい時間をみんなで過ごしましたとかあります。ぜひ青年たちのためにもお祈りいただければと思います。はい、以上をもちまして第2礼拝を終わりにいたします。